天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年2月26日タックポッドキャスト第17回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイホアさんです。
クイホアです。
あ、今日ついてますね。
今日もですね、申し訳ございません。今週もちょっとこんな声で、はい、
いえ全然問題ないと思います。はい、実は今日は、2人で大分に来ています。
はい、
はい、先ほどまで AUJU も大分の本会が終わって、懇親会会場で皆さんと楽しく、飲ませてもらってたところで、そこをですね、三次会に行こうというところを後ろ髪を引かれる思いで今収録を2人でしています。
は
あ、なんか言いたげですね。
大道さん、後ろ髪があったんですね。
後ろ髪は私はありません、はい、確かにありませんけれども、
はい
はい、後ろ髪を引かれる思い、
思いですね。
思いで、
失礼しました。
思いでいきました。はい、今日の AGM 大分ですね、
はい、
大分県立芸術短期大学ですね、
はい、
というところをお借りしてやりまして、箱も結構大きかったですね、
うん、
あの大講義室みたいな感じで、あの
そうですね、階段教室でしたね。
よく見るあのひな壇にビューとなってて、はい、真ん中に講義する台があってっていうところで、さまざまな方来られてですね、
はい、
本当にすごい楽しい会になってました。
はい、
うん、長丁場ですもんね。私ら、12時半の会にちょっとだけあの、はい、食事の関係で遅れて行ったんですけど、はい、終わったのが7時。
そうですね、7時半でした。
あ、7時半でしたね、
うん、
で、懇親会会場に移動してですね、はい、だから結局本会は6時間
ぐらいですかね、
ちょっとやってたんですね、はい、うん、で懇親会も8時から始まって11時ぐらいに終わりました。今週間も3時間ぐらいやってまして、楽しかったですね、本当に。以前、代表の星井さんにお話しいただいたように、九州沖縄、
はあ、
沖縄
ほう
ユーザーグループショートムービーフェスティバルということでですね、
はい、
やっていただきましたけど、沖縄から出てなかったですよね。バラしていいですかね。
結局1回も出なかったっていう話ですよね
そうそう、1回も出なかったって今小岩さんおっしゃいましたが、
はい、
このムービーフェスティバル、はい、今回で一旦ちょっとお休みにするということ で、ね、はい、まあ、ちょっと最後になったということだったんですが、うん、なかなか楽しかったですね。
そうですね、
うん、さまざまな皆さんの審査を経て、
はい、
今回は最後の優勝を飾ったのは温泉りんごさん、
はいはい、そうですね、
はい、これあの配信見た方はもうご存知だと思いますけど、温泉りんごさんのですね、特撮、
うん、
って言っていいんですかね。
まあそうですね、うん、でもなんかロケ地が四国に行って桂浜でやってきましたとか、なんかすごいあのお金かかった感じでしたね。
でしたね、
はい、
はい、でも私としては北九州マックユーザーグループですね、
はい、
あのガジェットスクエアの大分さんが代表されてるところですけど、はいはいはい、あそこのね、あの何でしたっけ、あの
最後すごかったですよね。そ
うそう、マフィアモンっていうんですか、あれ。
いや、大東さんがご存じないことを私は存じ上げないですけど、
ちょっとなんかバイオレンス系のなんかショートムービーでですね、
はい、
はい、最後になんかちょっと本物みたいなんですね、
はい、本職の方がいらっしゃいましたね。そ
うそう、名古屋のなんていう方でしたか、あの人、
D とかつく人、
ああダンボさんマックお宝のダンボさんが最後出演されとってですね、
はい、
あれも非常に面白かったですけど、温泉りんごさんが見事優勝されるという、
はい、
うん、様々な方が来られて、小屋さんは精力的にあれでしたよね、あのうちのポッドキャスト聞いてるかっていう市場調査されていましたね、
はい、もうこれしようと決めていたので、
はい
はい、今日昨日と昨日、はい、あの前夜祭と、
はい、
今日と、
はい
はい、させてもらいました。
市場調査されて、
はい、
あの私、まあ、今日のプレゼンターでもあったですね、
はいはいはい、
パニックジャパンの長谷川さんのちょっとインタビュー取ったんですけどどうもなんか長谷川さんはかなりあのしつこく、うん、あの本当に聞いてるのかどうかっていうね、これ羽織聞かれるということなんで、ちょっとそのインタビューは、はい、あの聞いてみましょう。
はい、
はい、AGM 大分の懇親会会場でパニックの長谷川さんを捕まえました。
こんばんは、パニックの長谷川です。今日は AUGM 大分で皆さんお話聞いていただきましてありがとうございました
なんか喋りがいいですね、はい、あの2015年のアプリの
ショートと話ちょっと聞かせてください。
はい、iPad App Store のですね、ベスト2015ということで、コーダ 4iOS という iPad や iPhone で、コーディングに特化したテキストエディターがあるんですけども、それが、まあ、ベストということでいただきました。まあ、一つに選ばれました。
すごいですね。長谷川さん個人としてなんかタックのポッドキャストのリスナーだっていう噂を聞いたんですが、その話をしてもらっていいですか。
はい、まあ、私ポッドキャストが好きなので、いつも Mac 系のポッドキャストやテック系のポッドキャスト聞いておりまして、クイホアさんにですねお会いしまして、はい、でポッドキャスト頑張ってますね、いつも聞いてますって言ったところですね嘘ついてんじゃないのと、ちょっと証拠を見せなさいということでですね、おーおー、 iPhone を取り上げられてですね、はい、でポッドキャストアプリを開かれてですね、で未再生のリストを見てですねタックポッドキャストがないと、いやいやいや、それは聞いて消化してるからないんですよとお話ししてですね、その後そのまあ登録しているポッドキャストリストを見てですね、再生リストを見て、あ、本当に入ってると、そこでやっと iPhone を返してもらいました。
あ、私よりクイホアさんの方がちょっとそういう検査は厳しいですね。いやいやいや、そこまでクイホアさんがやってくれるとは。でも私が見せろ言うたら恐喝になりますけど、クイホアさんだからよかったんでしょうね
そうですね、はい、もう喜んで差し出させていただきました。いつも本当にタックポッドキャスト楽しく聞いております。
ありがとうございます。これからも長谷川さん、じゃあ応援してくださいね。
はい、もちろんです。
パリックの長谷川さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと長谷川さん、ちょっと話盛りすぎですよ。
クイさん本当に取り上げたんですか。
取り上げてないです。
本当ですか。
うん、
でも本人は今私がインタビューした時には取り上げて見られて、うん、で根掘り葉掘り聞かれた上に、うん、で証明されるまで返してくれんかったよって。なんか警察が何ですかね、検問する時に免許証を取り上げる、
いやいやいや、
あんな感じ。
いやいやいやいや、そんなことないですよ。でも聞いてますって言われたんで、はい、ありがとうございますって言って。本当ですかみたいな感じでいやって言って、取り上げてはいないですけど、でもじゃ あのアプリケーション立ち上げてくださいと登録されてて、しかもゼロで、はい、もう最新版も聞いてますってことで、ありがとうございます。
そういえば今回はワンボタンの山村さんも来られとって、
ね、
山村さんも聞いてくれてるっていうのは分かったん
で、ね、そうですね、登録してくださってて。でも山村さん前なんか2000本ぐらい、
はい、
聞き残しがね、未再生があって、でもやっぱり圧迫するのでっていうことで ね、
ね、それで圧迫するから、ね、
そうそう、なので削ったって言っても300ありましたね335とか
だったんですよね、うちのは聞いてくれてた。
そうですね、ありがとうございます。
素晴らしい、
素晴らしい、
ありがたい限りです。本当に、
はい、
意外と苦労峠してるんだなっていうのが分かりました、
ね、やっぱり中毒ですかね
そうですね佐藤リッチマンさんも聞いてくれてるって言ってたし、はい、今日はあれですよね、驚いたのは一緒に移動させてもらった元アップの木田さん、
はい、木田さんがねその場で登録してくださった
その場で登録してくださったんだ、
はい、話がね分かんなくて、なんかやってるんですかって言われて、
実はポッドキャスト毎週金曜日ね、佐藤さんと同じ金曜日でやってるんですって言ったら、はい、あ、じゃあって言ってすぐポッドキャストアプリ立ち上げてくれて、はい、で検索して、はい、ですぐ購読にしてくれた、はい、登録してくれたの本当嬉しかった。
ありがとうございます。
びっくりしましたね。はい、それ以外にも先週エイジも大阪で、うん、素晴らしい歌声を披露してくれた芝さんのちょっとお話も聞いてきたんで、これもちょっと聞いてみてください。
はい、はい、今日は AUGM 大分の会場でマックで音楽クラブの芝さんを発見しました。
あ、見つかっちゃいましたね大分に。はい、
芝さん先日の AUGM 大阪はありがとうございました。
ありがとうございます。ほんまに、はい、結構好評いろいろいただいて、
そうですよね、
はい、もうありがたかったですね、はい、
先週の配信でもお届けしたんですけれども、
はいはいはい、
芝さんは先週ですね、はい、AUGM 大阪のステージに立っていただいて、
はい、
わずか30分でガレージバンドを使って作曲をして、さらにそこにボーカルを乗せるというのをやっていただいて、すごい反響でしたね。
あ、もう良かったです。本当にいろんなところでご紹介もいただきましたんで、
一番すごい IT メディアで紹介されてましたね。
あ、そうですよね、もうびっくりですよ。
すごいです、本当にすごいですよ。あれでもまあ音楽的センスは私もないんですけれども、あれ芝さんのを見たらですね、あたかもできるように見えるということで、
はい、簡単にできるっていうところが、はいはい、メインに。
いや、すごいなと思いました。本当に
ありがとうございます、はい、
ところでうちのタックポッドキャストの曲はどうなったんですか。
もちろんそれは 貸し待ち状態ですね。
そうなんですよね、はい、歌詞ができてないからってことなんですよね。
もう歌詞さえいただければもうね、あの、うん、いろいろと構想を練っているんですけどね。
ありがとうございます、
は
い、じゃあ分かりました。あの今ですね、実は先週から、
はいはいはい、
あの歌詞を募集してるんです。
なんかね、募集してるっていうよりもちょっと、
じゃあそれをつなぎ合わせて、はい、まあ、なんて言ったらうちのポッドキャストはまず脱線、
はい、
他力本願、
はいはいはい、
食い方押し、
はい、
この3つで言ってますから。
そのコンセプトやったらね、なんかやっぱり募集で来たっていうのはいいかもしれないですよね。
よし、
はい、
じゃあできたら
わかりました、
ぜひお願いします。
バッチリ、
あのこれはまあ報酬って言ったらダメなんですけど、まあ、クイハさんと握手1回っていうことでどうですか、柴田さん。
あの、じゃあクイハさんと握手でも十分やらせていただきますので。
よかった、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ柴田さん、あのまた歌詞渡したらよろしく、
作曲
お願いします。はい、マックの音楽クラブの柴田さんでした、は
い、ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、というわけで今の柴田さんからもですね、
はいはい、
あのちゃんと曲作るって約束取り付けましたんで。
なんか私との握手が不満のようでしたね。
不満じゃないと思いますけど、がっかりしましたね。
ですね、がっかりしますよね。ね、はい、そりゃそうですよね。
いえ、私ならもう握手一回で何でもしますよ。
じゃあ、はい、何でもしていただきましょう。
はい。
本当かな。
いや、エイジも置いたですね、
はい、
とっても盛り上がりました、
うんう
ん、私もいろんなエイジも行ってますけれども、はい、大分は他の九州のところに比べるとちょっと地理的に不便なところがあるじゃないですか、うん
う
ん、はい、うん、だけれどもそれを、ね、ものと思ってるですね、うん、今日は沖縄の友人の方、
うん、
北海道の友人の方ですね、うん、もう全国から来ていてですね、
うん、そうですね、
大盛り上がりしましたからね、はい、私もエイジも大阪の一人として前に立って年、ね、うん、3回のアピールしたんですけど、やっぱり年1回の九州のやっぱりエージェン盛り上がってますね、
はい、
私もあの暇があればと言い方はおかしいですが、うん、時間さえあればですね、うん、またどんどん参加したいと、
はい、
クワさんもあれでしょ、できれば
そうですね、うん、はい、
参加したい、またどっかのエージェンで、私とクワさん見かけたら、はい、ぜひ声をかけてください。
はい、
タックポッドキャストでリツイートした記事を紹介していきます。
お願いします。
はい、2016年2月20日6時51分にリツイートした記事です。デスクトップの壁紙が身代金要求文書に、新種のランサムウェアロッキー感染が増加、請求書を装ったばらまき型メールで拡散という記事です。これはインターネットウォッチからの記事です。これ何かというと、まあ、マルウェアの一種ですね、まあ、ランサムウェアとしてですね、ロッキーというのが、ものすごく拡大してますということです。で、これは何かというと、拡張子を全部ロッキーに変えちゃって、
うん、
で、まあ、使い物にならないようにすると、
うん、
で壁紙に脅迫文書が出るということらしいんですね。うん、すごいでしょ。
なんか日本語で身代金要求とか言ってますよ。
今回のそうですね、海外ではすでにですね、うん、アメリカの病院がもう同じようなことをやられて、はいはい、身代金を払ってるんです、
はい、
で当初はまあでっかく見せるために340万ドルぐらい払ったっていう話だったの、うん、実際には1万7000ドル、うん、で200万円ちょっとぐらいですか、日本円にしたらですね。で、まあ、要はセキュリティ対策にお金かけるよりこの方が安上がりだったっていう話になってますね。
身代金って言ってなんか、
はい、
なんて言うんだろう、人一人誘拐するより安いですね、
うんうんうん、
びっくりしました、
ね、
逆に、
うんうんうんうん、だからまあ相手もあれなんでしょう、要は結局はまあそれでとっとと終わらした方がいいと、これで引っ張っていって莫大な金取ってやるよりも、まあ、罪も軽いっていうか、まあそういう風になるからなんですかね、うん、まああれですもんね、莫大、例えば億単位のお金を請求して一銭も入らないよりは、まあ、ちょっとなんですか、安めに設定して、
そうですか、
うん、本当にもらえる方が犯罪者としてはいいんだと思う。
犯罪者としてさすがなんか経験があるみたいな。
いやいやいや違う、そういう言い方ね、クワさんいつも言いますけどやめてもらっていいですか。犯罪者としたらそう思うでしょうというだけで。
ああ、なるほど、
はは、は、
犯罪者の心理も分かる大道さん
です。いや違う違う
違う、
分かりはしないですけど。
あ、そうですか、
分かったような感じがする。
あ、なるほど、
は、はい、というところですよね、
はい、
でこの攻撃はですね、うん、国内で広がっているのは、うん、請求書を装って、うん、まあ、開かざるを得ない、まあ、得意先から、ね、メールかなと思って、はい、開かざるを得ない、
うん、
ということで開いてみると実はこれに感染するという、うん、でワードのーマクロだそうです。
ほう、
うん、ワードのマクロで、それが感染するということらしいんでですね、うんうん、もう 今回今見てるインターネットウォッチの記事見ると、うんうん、完全にその脅迫状っていうんですか、うん、壁紙になる脅迫状が日本語ですもんね。
そうなんですよね、
うんうん、だからこれはもう完全に今日本で流行ってるような感じなんですよね。
そうですね、
うん、まあ足を作ってこうやっていろんな国でこういうことをやるっていうことなんと思いますけど、うん、コロナのウイルスはですね以前はな日本語の環境ではなかなかね、うん、あの感染しないというか、まあ、広がりにくいって言われておったんですけど、うん、やっぱりもう最近はそのこと全然関係ないですね。
ね、
うーん、怖いといえば怖いですけど、うん、そのなんですかね、単純明快な多分、まあ、マルウェアだと思うんです、うん、その簡単なコードで全部拡張子を変えて、うん、要はこのファイルですね、業務に使うファイルを使えないようにするというような感じなんですよね。決してそのバックドアを仕掛けて何かこの個人情報を盗むとかそんなんじゃなくて、業務ができないようにしてやるということなんで、まあなんですかね、まあ悪意はあります、悪意はありますけど、そのなんてそっから何か足がかりに悪いことしようというもんではないっていう、手っ取り早くお金取るだけというふうな感じだと思うんですけれども、まあでもこういうことをしてですよ、お金取ってもそのお金は身につかないですよね。
おかしいですね。
いやそういうわけじゃなくて、
はい、
犯罪で手に入れた金なんて身につくわけないじゃないですか、
これでなんか投資して何倍にもしたらすごいですよね。
そうですね、やっぱりこれ額に汗してですよ、
はい、
働いて、まあ別にあの、はい、なんですか、額に汗するだけじゃなくてね、はい、まあ、あの机に座ってやるのもいいんですけど、はい、やっぱり自分が一生懸命、あ、でもこの人はあれですか、これを感染させる努力はしてる。
そうですね、そう、
いや納得しちゃダメです。
そうですね、
納得しちゃダメ、納得しちゃダメです、はい。まあでもこのこの手の、マルウェアっていうのは、うん、多分ですね、さっきも言いましたようにマクロウイルスですから、きっちりとしたセキュリティ対策、うん、まあそんなお金かけなくても、うん、ウイルス対策ソフトを最新にするだとか、うん、あとはまあなんですかね、不審なメールは開かないとかっていうところですね、うんうん、それだけやれば実は防げると思うんですよ、はい、うん、なのでまあそういう弱いところを狙ってやるというこういうマルウェアですから、まあいろんな会社もセキュリティ対策にお金をかけなくても自分たちの心がけで防げるということをよく考えてですね、うん、やってもらいたいなと思うんですが、はい、それはなんかこういうのの対策っていうんですか、そういうのはご自分でもやっぱりされてます？
でもあのなんだろう、ウイルスチェックを最新版にするとか、怪しいメールを開かないとか、それぐらいですね。で結構周りに詳しい人がいるんで、はい、まあ、大体来たタイミングが同じぐらいで、うん、私メールって 2,3 日放置してから開けるんですけど、
はい、寝かしてから、
そうですね、そうするとその間にこういうそのなんかいけないメールが来てるよっていうのが、はい、来るんで、それそういう風なのですね、やっぱり 2,3 日、まあお仕事の方はそういうわけにいかないかもしれないですけど、まあ
そうなんですね、これの話もそうだと思う、請求書を装ってるとやっぱり仕事だとなかなか難しいです、うん、個人だったらそれできるんですけどね、うん、確かにその標的型メールっていうのも今回ばらまき型ですけど、そうですもんね、その大手のそのなんていうんですか、軍事産業企業の中に送ったメールもそうだし、あとは
年金機構もこの手だったん
ですね。ああそうですね、この手だった、
結構関連のところからあの攻めてってっていうので、本当に話としては辻褄が合ってる話だったっていうことですよね。
あとはあの水飲み場型攻撃なんていうのもあって、はいはいはい、要は観光庁なんかが見るようなそのウェブサイトに仕掛けたっていうのもありましたね。まあこういうのはまあいたちごっこだとは思うんですけれども、うん、やはりその安心しない、
うん、
安心しない、例えば久保さんが夜の暗い豊かな道を歩くとやっぱり警戒するじゃないですか、
はい、
それと同じだと思うんですね、
はい、
やっぱり安心せずに常に警戒するということが大事だと思います。
はい、
何ですかその。
いいですか、警戒しても。
また収集の時は警戒しなくていいんじゃないですか。というわけで皆さんもですね、不審なメールには十分気をつけて、
はい、
不審なメールは開かないというような自己防衛策を取ってください、
はい、
次のニュースです、
はい、
2016年2月20日6時31分にリツイートした記事です。打ち上げ成功、 X 線天文衛星アストロエッジの名前は瞳に決まる、 IT メディアからの記事です。はい、これは H2A の、30号機、
30号機です、
ね、H0 号機と30号機で打ち上げましたこの天文衛星なんですけど、うん、これはあの JAXA っていうか、まあ昔の、うん、東大の付属施設の頃から、うん、上げる前はコードネームで、うん、上げた後に命名するっていうのをずっとやってますんで、うん、はい、上げた後、うん、瞳という名前に命名されました、うん、はい、これ X 線で宇宙を観測するという、
はい、
衛星ですね、
はい、
軌道はそんな高くないですね、確か、うん、600キロかそんな500キロぐらいでしたっけ、うん、ちょっとごめんなさい正確じゃないかもしれませんが、でこれラネックス線のこの 観測する衛星、
うん、
地球で観測しないのかというと、簡単にはですね、我々宇宙にはもう X 線じゃ死ぬほど飛んでるわけですよ、はい、本当に人間死ぬぐらい飛んでるんですけど、うん、はい、地球に来る前に X 線は地上には降り注がないようにカットされてるわけですね。
そうですね、
はい、
はいはい、
でカットされてしまってるので地球上では観測しにくい、うん、じゃあその外側に観測するような衛星を出して、うん、ということをやって
るんです
ね。これ結構古いんですよね、日本は。
そうです
ね、以前からやってますね、はい、福田さん、はい、その辺ちょっとお願いしていいですか。
一番初めの打ち上げは、はい、1979年に白鳥、
はい、白鳥、はいはいはい、はい、
続けて1983年に天馬、
はい、天馬、はい、
1987年に銀河、
銀河、はい、
1993年にアスカ、
アスカ、
はい、2005年にスザク、
スザク
で、今回の2016年ひとみです。
ひとみ、
はい、
ひとみ、ひとみだけ女性の名前みたいですね。
アスカはどうですか。
アスカはでもほら、のね、あの薬物で捕まった人もアスカですからね。
あそうきましたか、はい、
すいません、ちょっとあの、はい、この話やめましょうこの、X 線の衛星なんですけど、うん、簡単に言ったら望遠鏡なんですね。 X 線望遠鏡、
X 線望遠鏡、です。
X 線望遠鏡ですね、はい、で反射型望遠鏡っていうぐらいで、はい、あの、はい、よく見ますよね、反射型の光学望遠鏡だと、へっこんだ、
はい、
突面 の、ね、あのガラスといいますか、あの磨いたやつで、あるところに反射して焦点で集めるんですけど、はい、全くそれと考え方は一緒なんですよね。
そうですね、はい、
集めて反射型で集めてやる、で大きな、まあ大きな、なんですかね、この直径のところにそれを持っていってやってるというようなイメージですね、う
ん、まあ、ただ多分皆さんが想像するのとは違って、うん、なんと言いますか、薄い板を、うん、あの飛んでくる方向と、はい、まあ、垂直に近い形で並べて、全体のイメージとしてはバームクーヘンみたいな感じですね。
そうですね、それでたくさん、要はできるだけ通過させて測るというような感じですもんね、は
い、これはですね、はい、これの模型がですね、うん、名古屋市科学館 の、
うんうん、
あの天文のコーナーにですね、はい、展示があるんです。
この
そうです、もう小さいですけどね。
ひとみちゃん、
ひとみちゃんじゃないです、ひとみちゃんの前からありますから。
ああ、そうそうそう、
でも電波防御のどういう感じかっていうのですね。
ということは福田さん一緒に見に行ったってことですか。
あそこに話持ってきますあでもご覧になってるかもしれないです。
一緒に見に行ったってことですか。
ああ、そうです、近いですよ今日も近いです、やめてください、ちょっとお待ちください、はい、
一緒に見に行ったってことですね。
そうですね、はい、はい、
なんか素直に認めてちょっと話進めようと思ってる
そうです、今日も時間も時間なんで、はい、
わかりました、はい、いや、この分野は日本は進んでるんですよね。
はい、そうですね、うん、
この分野はですね、うん、でこれ何を見たいかって言ったら結局ブラックホールなんですね、うん、でブラックホールになり損ねた資料が軽かった、うん、あの中性子星なんかも見れるということでいいんですよね。クリスさんいいんですね、質量が軽くてなできたやつは
質量というのはですね、そうですね、うん、太陽質量が、うん、あの前回お話ししましたように、うん、30太陽質量の30倍程度の星が爆発してできたものがブラックホールですね、
うん、
30倍程度、30倍以上と考えられる、
ね、はいはいはい、
それになり損ねたものが中性子星です。
なるほど、ね、はい、でどちらもですね激しく X 線を出してるということでですね、はいはい、ブラックホールっていうのはイメージとしては、うん、まあ、太陽ぐらいのね、うん、質量の星でも実は光を曲げてるんですが、うん、ブラックホールって光も出れないからブラックホール、うん、黒い穴って言われてる、はい、中性子星も実はほとんど目に見えないじゃないですか。そんな何でも吸い込むブラックホールが周りでは実はものすごい量のですね、
うん、
X 線が発生してるんですね、プラズマから。でだからあまりにも出る量が多いんで、うん、全部ブラックホールに行かずにこの我が地球にも降り注いでくると、
うん、はい、そうですね、
はい、それを観測することによってブラックホールを見るというイメージですか、うん、そんな感じでいいんですか。
はい、そうですね。でなぜ地球に降り注いでこないかっていうところなんですけど、うんうんうん、一応の大体ほとんどのものがですね、うんうん、大気圏に邪魔されてっていうことで、うんうんうん、直接の原因書いてないんですけど、うんうん、まあ、あの大気圏の中でも窒素が原因で、うん、まあ、一応窒素のおかげで、うん、あの地球上には降り注がないということ
です。窒素の分子が X 線を吸収してるんですね。はい、これでもこれであれですか。いよいよブラックホールの謎がどんどん解けていくんですかね。
だといいですけどね。
要は 今までブラックホールがそこにあるかないかっていうのが分からなかったものも新たな発見ができる可能性があるんですよね。地球上から観測しても白鳥座の X1 でしたっけ、
はい
はい、なんかはもうあれはブラックホールらしいって言われて、これは要はものすごい量の X 線が出てる、まあ X 線以外もあるんですけど出てて地球上でも降り注いでくるから地球上でも観測できたということですけど、この宇宙にまでX 線の観測装置持っていけばもっと少ない量のところまで分かるんで、要は中性子星とかみたいに、まあ、ブラックホールに比べれば X 線の発生量が少ないものも発見できる可能性があるってことですね。
そうですね、
うん、他にもブラックホール臭いところあるんですか？
そうですね、ありますよ。あの天の川の中心のところに黒くあるんですけども、そこはやっぱり光を吸収してるから、あの、まあ、光を吸収するイコールブラックホールですよね、じゃないかっていう話。
そこに星がないわけじゃなくて、 その向こうに星があるかもしれないけども、
そう
光線をそこで吸収しちゃ
って吸収されてるからですね。これはあのコールサックっていうので、っていう呼び名がされていてですね、あの銀河鉄道の夜って宮沢賢治さんのあれに出てくるんですけど、はい、
読んだことないです。
あ、そうですか。でもあの大道さん読んだことなくても、この話は実は名古屋の科学館で2年前ぐらいに、
はい、
ゴールデンウィークの時に、
はい
はい、みんなで、科学館にご案内した時にですね、
はい、
見てるはずなんですよ。
一緒に見たっていうことですか？
そうですそうです、アルマの望遠鏡の話で。
コールサックね。
そう。これ大丈夫かな、なんか。はい、まあ、そういうことで。はい。
わかりました。はい。だからもこれ同じこといつも言うんですけど、地球の太陽系の外の、
はい、
星を観測すれば、
はい、
宇宙の謎が解ける。
そうですね。
このブラックホールとかいうのは、まあ、超新星爆発とか宇宙の初めの頃の状態が分かると言われてます。
ね、
先週のね番組のお話で重力波も含めてですけれども、こういうのって本当ロマンが広がってですね、
はい、
まあ、基礎的な研究です。うん、私らには分かりにくい基礎的な研究っていうのは、なんですかね、パッと何かね、それが役に立つのは分からないかもしれないですけど、ノーベル賞なんてほとんどの人がそうでね、そういうスーパー神を
噛んで
なんかもそうですけど、その宇宙の成り立ちとかいうのを調べてるという方がまあ受賞されてるんでですね、こういうことが我々の生活に絶対に将来的な役に立つんでですね、こういう科学にお金をかけるというのは私は大好きなんで、これからも日本の国としてもですね、どんどん頑張っていってもらいたいなと思います。
はい、
次のニュースです。
はい、
2016年2月20日16時12分にリツイートした記事です。オリンパスデジカメ機種のファームウェアを更新。これはデジカメウォッチからの記事です。ちょっとこれ記事が古いんですけど、オリンパスが先月末1月の28日に、自分のところのデジタルカメラのキー機種のファームウェアを更新しました。
はい、
でこれなんで更新したかというと、新しく手ブレ補正の機能がついたレンズを発売したんですね。はい、これまで久保さんあれですよね、オリンパスっていうのはカメラの中に手ブレ補正があったんですけれども、はいはい、さらにそれを強化するために、
はい、
レンズの中につい
たっていうことですね。初のタイプですね。はい、
これが 300mm ですから、これマイクロフォーサーズですから、
はい、
35mm に換算すると600mm ですね。はい、これ今ここまで話ですよ、
うん、
この話以前にしたんじゃないかっていう気がしてきたんですけど、
うん、しましたね。でもカットされましたよね。
これしたけど番組載ってないですね。
そうですそうです。
失礼しました。このようにこういう、まあ、新しいレンズができたんですけど、今のデジカメっていうのはそれだけじゃダメなんですね。カメラ側のファームウェアがこれに対応して、
そうですね、ね、
このレンズについてる手ブレ機能をしっかりとサポートして、うん、ソフトウェアでやり取りしてっていうことが大事だということなんで、はい、新しくこれでファームウェアがアップデートされた、うん、ということなんですけど、デジカメってですよ、
うん、
まあ、このレンズの話ちょっと置いといて、デジカメってやっぱこのファームウェアのアップデートって大事なんですか？
そうですね、しなきゃいけないんですけど、結構めんどくさいですよね。
あ、私は以前、うん、まあ、Mac で、
はい、
あの EM5、
はい、
アップデートですか、ファームウェアしようとして失敗してですね、で、大阪の本町にあるオリンパスプラザに持ち込んで、
はい、
でオリンパスプラザの方にやってもらったっていう、うん、あれ結構簡単に、ああ、わかりました、やりますよってやってくれるんで、
そうなんです。
その時驚いたのはレンズもアップデートできるんですね。
うん、あ、そうですよ、レンズのアップデートもありますね、
うん、レンズもですね。でもこれアップデートしても 劇的にその機能が変わるってことはやっぱりないんですよね。
そうですね、うん、何がおっしゃりたいのかしら。
いや私の EM5 って、
はい、
Wi-Fi ついてないんですか。あれ
ないですね。
そうなんですか、うん、でもなんか最近のデジカメってみんな Wi-Fi ついてるじゃないですか。
そうですね、
Wi-Fi ついてると 何が便利なんです。
Wi-Fi ついてるとやっぱり、はい、あの画像がそのまま転送できたりとかですね、
うんうんうん、
あと機種によってはレンズ側を操作できるんですよ。例えば F 値交換あの変えたりとかですね、
はい、
あのそういうこともできますし、シャッター切れますし、で今どういうふうにか、カメラを離れたところに置いて、うんうん、iPhone で手元で、まあ、リンクした iPhone で手元で見て、
うん、
あのシャッター切れるっていう感じですね、はい、そういったこともできますし、あとはジオタグつけたりとかっていうのもでき
ます。なるほど、はい、物理的な、なんですかね、例えばこの Wi-Fi 機能がないっていうのは無理だとしても、うん
はい、
ファームウェアアップデートすることによって、はい、今言われたやつでも、
はい、
当初はできなかった機能でも、うんうんファームウェアをアップデートすれば今聞く限りはですよ、うんはい、できそうな予感がしてきたん で、
はい、
でそれは機能増えたりしたっていうことはあるんですか。クヨさんのカメラ例えば最初はその遠隔でシャッター切られなかったけど、はい、今アプリとファームウェアが対応して機能が増えた。
それは初めからでした。
あそうですか、
私のは新しいんで。
なんか嫌な感じやなちょっと玉黒いですね
そんなことないですよ、病み上がりなんで、あって上がってないかもしれないですけど
大丈夫ですか。古いカメラの、
うん、
ですから、まあ、ある程度ファームウェアで機能は上がるかもしれないんですけど、うんはいはい、物理的にないもんは無理ですよね。
そうですね、
うん、でうちらが Wi-Fi ないってことは、
はい、
そのスマホに、
うん、
そのなんすか画像を取り込んだりすることは難しい、
う
ん
う
ん、
そうですね。ただ、
はい、
例えば Wi-Fi とか、
うん
あとは東芝のフラッシュエアとか、
うんうんうん、
ああいうものを入れれば、
うん、
カメラの操作はできないですけど、うん、画像の転送だけはできます。
あそれってあれですね、無線 LAN の機能を搭載した SD カードってやつですか。
そういうことです。
うん特にあれですよね、東芝のやつはなんかあれですね、
うん、
あのオリンパス の、
そうです、ね、
あの純正の、
はい
iOS アプリから操作できるって聞いたんです、
はい、そうですはい。
いいですね。ってことはそれやったら EM5 に入れたら
そうですね
できるんですか。
はい、
うん、じゃあ買おうかな。
ぜひいいと思います。ちょっと使ったことがないんで、
うんうん
まあ、なぜならばというのはちょっと避けますけど、う
ん、言ってもらっていいんですよなんですか、うちの私が持ってるカメラ古いって言いたいでしょ。
いやそんなことないです、まあ、そうなんですけど
そうなんやないか
まあただそうですね、はい。ということで使ったことはないんですけど、
うん、
一応ですねこれねこの記事2013年の私のその個人的なブログですね、
はいはいはいはい、
BSS じゃなくてまだ他にもいくつかブログをやってるんですけど、
うんうんうん、
テック系のブログの方では2013年の11月の10日に、
うんうんうん
はい、これ出始めの時に、
うん、
あのまあその今のダイドさんと同じで、
うん、
その新しい機能じゃないカメラでもこれを入れれば、
うん、
あのオリンパスのイメージシェアでしたね、
はい、
が使えますよっていうことで、はい、
イメージシェアってアプリがあって
そ, うです
それに対してこの東芝のフラッシュエアっていうカードを使えば上げれるってことですか。
もう一つ忘れてましたけど、
はい、
あの対応でないカメラでも、
はい、
あのフラッシュエアを持っていなくてもできることは、うん、がもう一つあるんです、
はい、
それは何かって言いますと、
はい、
オリンパスが実は、
うん
インスタグラムよりも早くああいう風にそのフィルターの加工フィルター処理をするっていう、
うん、アートフィルター。
そうです、アートフィルターですね、
うん、
がすごい一番だったんです、
うん、
実はこれあんまりご存じない方多いんですけど、
うんうん、
なのでそのアートフィルターの同じカメラと同じ機能はオリンパスのカメラを持っていなくても、
うん、
イメージシェアダウンロードしていただいて、
はい、そこに
利用、はい、利用、はい、利用していただいて書き出すってことはできます、
うんうん、でもそれはあれですよね、あのオリンパスのペンのデジカメ版、
うんはい、
ペンのデジカメ版とかデジタルペンにはついてましたよね、
はい、そうです。
あれあのオリンパスブラザー見に行って、
はい、
また買う前ですけど、
はい、
あこれおもろいなと思って見たんで、
そうなんです。
それをそのフィルターがファームウェアのアップデートしたら増えるって言って、
ね、
これ増えるんですよっていう話を聞いた覚えがあります、
はい、
あそういうことか、
はい、
やっぱデジカメになってからファームウェアってまあアプリケーションじゃないですか、
う
んはい、アプリケーションを
更新できる
っていうね、更新することによって強みがやっぱりあるわけですね、
うん、そうですね。
はあ、なるほど。
やっぱりあの独自のインスタグラムとは全く違った感じのフィルターですので、
うんうん、
あのぜひ一度あの オリンパスユーザーやってない方も一旦、ダウンロード無料ですのでやってみていただくと結構お気に入りのものがあると思います。
よくわかりました、
はい。
まあ今回このレンズの話ですけれども、うん、本来であればですよ、うん、カメラが物理的に対応しなければ、うん、これだ新しく手ブレ補正ができたレンズなんかつけれなかったわけじゃないですか、うん、でも今はカメラ本体のファームウェアアップデートすることによってそれが対応できるという本当すごい時代になりましたよね、はいはい。まあ、もちろんオリンパス以外のメーカーもいろいろと努力されてると思うんですけれども、はい、この今久保さんちょっと話してた東芝のフラッシュエアを使ってオリンパスの純正アプリで見れるというのはちょっと面白そうなんで私も挑戦してみたいなと思います、はい。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。今回はですね iTunes のポッドキャストレビューにですね更新でいただいてます。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。タイトルがですねぬかるみの世界ということで本部いきます。知的女子クイフォは&なにわ魂大道さんがテクノロジーからのあごめんなさいテクノロジーからメインテーマから脱線していく楽しい1時間。興味のない話題でも気がつけばその世界に興味が湧いてくる不思議なポッドキャスト。聞き慣れたポッドキャストとは違う違和感が慣れてくるとたまらないびっくりマーク2つですポッドキャストに新しい刺激が欲しい方におすすめと、ですね、2月16日にですね大和魂1967さんから更新でいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。これは今までゼロの大和さんというふうなお名前いただいた同じ方ですんでですね、はい、ぬかるみの世界って私久しぶりに聞きました。
知らないです、
はい。ラジオ大阪で深夜に笑福亭鶴瓶と真の真っていう放送作家さんがやってた、はい、まあ、うちにそっくりですね。
ああ、そうなんです。
多分うちが真似したんじゃなくて向こうがうちの真似したと思う。
ああ、それぐらいですか。
いやでも向こうの方が古いですから、ね、うちはまあよく言われるんですけど AM ラジオの感じを出すために、うん、まああのねあんまり音質もこだわってなければ、はい、あんまり編質もこだわってないっていうやり方やってるんですけどまさにそうなんでしょうね。小屋さんでもちょっとこれ突っ込んどった方がいいんじゃないですか。名前間違ってますよ。
そうなんですよ、はい、ねえは WA ではなく A ですので、はい、最後は
クイフォアですか、
ね、アです、はい、
ちょっと大和さんらしくない。
そうですね、
間違いですね。ちょっとびっくりしました、
はい、次回からはよろしくお願いいたします
はい、
続きまして、はい、どうぞどうぞごめんなさい。
興味ない話でも気がつけばその世界に興味が湧いてくる不思議なっていう話ですけど、これはもうあれですよね、我々が興味を持たせる話をして、
そうですね、ちょっとしたちょっとしたなんていうんですか、うん、うんちくを披露してしまうのがいけないんですかね、はい、近いですよ。
クヨさん何で逃げるんですか
逃げますよね。30センチいかないですよね。私こんな声で、はい、咳もしてるんでちょっとあんまり変な病気を移しちゃいけないな
って、はい、いや問題ありません。クヨハさんの病気なら移ってもいいですはい、鶴山さんありがとうございました。
ありがとうございます。
またいろんなところでね、はい、お会いしたいと思ってます。
はい、続き、ですね、次はですねツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛にいただいたものタック宛にツイートいただいたものの中から一部紹介します。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いきますよ。作詞ならビールの銘柄を延々つなげば出来上がりと、ようこ長野さんから2月19日1時13分にツイートいただきました。
はい、ありがとうございます。これは東京 AGM 東京のスタッフもやられてる、うん、ようこさんですね、はい、
クジャクのアイコン
の方ですね。そう、クジャクのアイコンの方ですね。作詞ならビールの銘柄を永遠つなげれば出来上がり、うん、アサヒ、うん、スーパードライ、
はい、
アサヒの熟成、
はい、
キリンのラガーキリンのクラシックラガー、
はい、刻みますね
というそんな感じ。
そういうことですね、うん、まあ、なんか山手線ゲームみたいな感じですねそれね。
それでもいいんですけど、うん、そうすれば広告になるんでビール会社から金もらわなあかんようになるんで、
そうですね、
ちょっとややこしくなりますね
大東さんが集金に行けばややこしくないと思いますよ
私集金に行ったら総会と間違われる可能性があるんでちょっとそれが困るんでですね、 はい、
そうですね、
ハンデで捕まれたくないんです、ね、
はいはいはい、
ちょっとビールの銘柄をっていうのはちょっと不採用とさせていただきます。はい、ヨコさんすいません、申し訳ありません、ありがとうございます。
はい、ハッシュタグタックキャストでつぶやきを読まれた、
はい、
ちょっと嬉しい、はい、めっちゃ怖いかっこ笑い、クイファさんとは地元なのであまり刺激しちゃいけないなんてね、3時間の収録を1時間にするってどれだけの時間を費やしてるんでしょう、ご苦労様です、と宇太郎さんから2月15日23時32分にツイートいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。これは15回、
うん、
ね、第15回で紹介した相変わらずどちらが黒か掛け合いしてますけど、うん、ツイッターのアイコンでなんとなく分かるすることないかなって書かれたことに対するコメントですね、うん、この時私はクヨハさんの方が黒いですよねっていう話をしたんでしたよね。
え、でも、
はい、
あのアイコンのお洋服は、
はい、
大蔵さんの方が黒い服着てたんですよね。
ブッチのネクタイの
話
ですね。
そうそうそうそうそう
そ
うそう
ですね。
でした、
はい、
はい、
でもところでこれなんで宇太郎さんがめっちゃ怖いんでしょうかね。
え、それ大蔵さんじゃないですか。
俺、私ですか。
違う
違う違うと違うと。
あ、なるほど、私、あ、はい、仕事って書かれてますもんね。はい、
3時間の収録を1時間ですけど、これもう3時間以上はかかってま す、ね、1回聞かないとダメなんですね、うんうん、まあでも何ていうんですかね、クイワさんの声聞くと私心が癒されるんで、
まあ、
はい、
何でしょう、何か差し上げないといけないですか。
ですから、まあ、3時間でも4時間でも何度もクイワさんの声を聞いて、
はい、
この編集を終わらせてますんでね、そこに関しては全然もう問題ありません。宇太郎さんまたね、引き続きうちのポッドキャストを、はい、応援してくださいね、はい、
よろしくお願いします。続きましてですね、この方は初めて読ませていただきます。ミツウィットさんですね、2月19日22時14分にいただいたツイートですが、はい、タックポッドキャスト第16回ダミ声といい声を聞いたのですが、収録日は12月14日と聞こえたのは自分だけ？かっこ笑い。最初はいつもと違うトーンだったクイファさんのお声が終盤ではお元気そうになったので一安心といただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですかね、私の発音が悪いですかね。2月14日
いや、びっくりして聞き直しました、はい、私そのチェックを任されてるじゃないですか、聞き逃しちゃったかしらって思ったんですけど、でも私の耳にはちゃんと2月14日って聞こえましたよ。
よかったよかった、はい、よかった。
私の耳もとうとう猛録したんでしょうか。
いや、そんなことないこんなことクイホさんに限ってありません
ね。ありがとうございます、
はい、で最初はいつもと違うトーンだったっていうのはね、うん、ちょっとね、声がね、
はい、
今ちょっと不調なんで、
はい、
どうしてもそんな感じですが、終盤ではお元気そうになったということで、はい、まあ終盤はね、私がいつもクイホさんが乗るようなちゃんとニュースを出てますんで、だいぶ乗ってきたんでよかったということで、はい、この方はうちのタップの餃子会にも来られてる方なんですね。
そうなんですね、
まあまあ、ここでのお名前はミツウィットさんということですけれども、はい、まあまあアイコン見たら分かる人は分かると思いますんで、夏に三井戸さん安心してください。
そうですよね、映画いっぱい見てらっしゃる方
です
ね。
そうそうそうそうです、
ね、
さすがクヨワさん、はい、
ジャンル問わずね、
はい、ジャンル問わず見てる方です、はい、これからもですね、
はい、
聞いてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。続きましてヨーチャさんからですね、久々読ませていただきます。2月18日17時40分のツイートです。何かタイトル意味深といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは私がタク公式アカウントからですね、今週のポッドキャストはダミ声といい声、うん、19日に配信しますということで、うん、タイトルの理由は聞いてお楽しみということに対する返信だったんですけど、うん、もうなぜこういうタイトルになったかも分かってますよね。
そうです、ダミ声の正体は私でございます。
いえいえ、ダミ声とは言いません、私はセクシーボイスだって言ってるんですけど、
いやいや、でもやっぱりこれは韻を踏んですごい良かったと思いますよ。いい声の人はね、柴さんですからね。
そうですね、いい声のは柴さんで、最初の方に、はい、ちょっとインタビューも取りましたけどね、はいはい、柴さんのいい声です。
はい、
クヨさんの声が早く治るようにね、皆さんぜひ祈ってください、はい、
ありがとうございます。よろしくお願いします。続きましてですね、あ、今週の最後かな、
うん、そうですね、
そうですね、締めていただく方もですね、
はい、
この方も初めて読ませていただきますね。
そうですね、初めての方です。
ですね、どっちからいきますか。
まあ、コメントからいきましょうか。
コメントからいきますか、はい、はい、クイファさんのファンクラブに入会するにはどうすればいいですか、とショボンヌ党員ナンバー10さんからですね。 2月20日の6時36分にツイートいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうも栗原さんのファンクラブに入会したみたいですね。
大道さん、
その目何、
なんか
その目何、
あの、はい、後ろの方で数えるもの数えてません？
いや、でもファンクラブっていうのはですね、はい、やっぱりしっかりと組織にしやなあかんじゃないですか。でしょ、はい、やっぱりこれでそのなんてクオリティが、仕事が下がったりするとやっぱり問題あるじゃないですか、
はい、
例えばウェブサイト作るにしても、はい、落ちるようなサイトダメでしょ。
そうですけど、
ってことはやっぱりね、ポスティングサービスとかもちょっとお高いところ借りることになるじゃないですか、
うん
ね、で会員専用のコンテンツとかそういうところもね、
あ、見て
も
らう、パスワードがないと、
そうそうそうそう、だそうするとやっぱりどうせセキュリティが硬いところっていうのはやっぱりどうしても値段上がるじゃないですか、はい、それって言うとやっぱりそれは受益者負担っていうんですか、
そのすっごい悪い顔になって今
受益者に負担してもらわないとダメなんで、ですからまあ、ですからまあ皆さんにその広く、
うんうん、
浅く負担してもらうことになるのかなと思う、う
ん、浅くて済むんですね、
まあ、もちろんそれは営利を目的してるわけじゃないですから、営利はね、
はいはい、
目的としてませんので、まあ、浅くなるんでしょうけど、まあ、キュアさんのギャラが発生しますから、
うん、
もちろんキュアさんのギャラは、まあ、マネジメントする私が、まあ、ちょっと、まあ、はい、そこはねしっかりとマネジメントさせてもらうことになるんですよね。そうするとマネジメントする私にもある程度、そうなんていうんですかね、この手弁当っていうわけにいかんでしょ、やっぱこういう仕事はクオリティが下がるんで、
は
あ
は
あ、なのでまあ、
モチベーションもね、
そのモチベーションも下がるし、はい、だからある程度はいただかないといけないかなと思ってるんです、まあ、具体的にいいんです、具体的に具体的に言うとまあね汚い話になるんで、はい、言いませんけれども、はい、まあ、ある程度っていうことになるんで、まあ、ちょっとね消防の党員ナンバーテンさん、ちょっと待ってください、はい、しっかり組織整えて、やっぱ約款とか作らんと後で揉めたら困るんで、 そうですね、はい、そっから
そうですね、とか私言うのなんかちょっと全然同意したわけじゃないんですけどこれ反射です、はい、
わかりました、はい、というわけで、今回もコメントありがとうございます、
はい、今回のコメントはこれで以上です。
はい、コメントありがとうございました。はい、第17回目の配信もですね、AGM 大分の話をはじめいろいろと皆さんにお聞きいただきました、
はい
はい、最後にですね、最近ちょっと取り上げることが多かった、
うん、はい、
あのヨーロッパの欧州機関が挙げている、はい、フィライのお話をしたいと思うんですけれども、
はいはい、
ロゼッタという探査機が、
はい、
チェリモフ、ゲラシメンコ彗星、
チュリモフ、ゲラシメンコ彗星、
チェリモフ、ゲラシメンコ彗星すいませんちょっと発音できなくて、
いえいえ、
す
い
ません、
はい、
に対して、
はい、
ですね、糸川より先に彗星に対して探査機を落としますと、はい、下ろしたというやつですね、はい、これ実は、フィラエは、足がうまく出ずに、うん、簡単に言うと足がうまく出ずにバウンドしたと、
あ、ですね、はい、実はこの、
うん、
あの、まあ、行くまで分からなかったんです、うんうんうん、着地するまで分からなかったんですけど、うんうん、このチュリモフ・ゲラシメンコ彗星はスカスカだったんですね。っていうことは重力が、
はい、
てか重さが少ないっていうことはどういうことですか、大王さん。
万有引力の方、
そうなんです、
というと引力が弱い、
そうなんです、
はい、
なのでお、あの、予想外にバウンドしてしまったというか、
そうなんですか、
はい、
足が壊れてたわけじゃないんですね。
ちょっとその話は私あの存じ上げなかったので、あれ、あの確認不足で申し訳ないんですけど、
そうなんですね、
はい、ということでですね、
全部
こう飛んだんですね、
はい、原因はともあれ、
はい、
本来ポンと落ちるところがですね、まあ、降りるところが、
はい、
ポンポンポンポンと跳ねてしまって、
はい、
全く降りるところと違うところに行ってしまって、さらに言うとどこに降りたかもいまいちわからない状態になってしまったというような感じですね、
はい、
でそれがしかも日の当たらないところで、はい、ロゼッタちゃんはちょっとあれですね、発電できなくなって休眠状態に入ってしまった、
ね、
はい、太陽に近づいた時にあれですよね、さら太陽に近づいた時はちゃんと日が当たって活動したんですね。でこれ逆にいいことがあったらしいですよね。あの本来なら最初に降りた地点であれば温度が高くなりすぎて活動できなくなるはずだったのが、最初は日陰に落ちたおかげで太陽光、太陽のパワーがあまり当たらなくて寿命が伸びたというふうに聞いてます。ですがそのロゼッタじゃん、違う、ロゼッタからの降りたフィラエももうついに動かなくなってしまったというふうですね。この前の 火星の探査機の話と一緒で、はい、1号機は動かなくなって2号機はまだお元気という話と一緒で、もうフィライは、
はい、これからの遠いところに、はい、太陽から遠いところに行ってしまうので、うんうんうん、温度が下がりすぎてしまうので、うんうんうん、あの大気球の温度よりも下がってしまうということですね、
うん
うんうん、はい、これはですね、予想でこのタイミングでしか観測できないっていうのがあったので、
はい
はい、そこのエリアから出てしまうということで、これもあのなんていうんですか、
はい、
あの想定の中だったと思うんですけど、
予想の範囲内ですね、はい、だからまあこれ言い方があるんですけど、だましだまし使ってたのが本当にもう使えなくなっちゃうっていうイメージなんですかね。
そうですね、はい、もういろいろ見るとですね、はいはい、
これもあれなんですね、このフィラエっていうのはもともと他の彗星に行く予定だったんですよね、確か。
え、そうなんですか。
ロゼッタ自体が、ただしそれがちょっと間に合わなかったんで、チェリモフ・ゲラシメンコ彗星に変わったと、うん、変わったことによって今言ったように足の話は、うん、その久保さんが言われたようにあの軽かった、
うん、
軽かったのでちょっと着地に失敗したというふうに私は聞いてるんですけども、
はい、2バウンドしたんですよ。
2バウンド、
はい、
ポンポン、
そうなんです。でそのことについても報告書に書かれていてですね、
うんうん、
であの私が前回あ、はい、かなり前に紹介したあの、うんうん、フランス語でフランス語分からなくてもすごい可愛いそのアニメーション
になって
る、はいはいはい、そうですね、はいはい、そこにもですね、うん、フィライが 2回バウンドするのがちゃんと描かれているんです。
コロコロ転がってる可愛い感じのやつですね、
はい、ボンボンといって、はい、なんです。で結局ですね、
はい、
ごめんなさい、1.2 キロですね、
はい、
先まで行っちゃったっていう風に
1.2 キロも転がったってことですか。
はい、まあ、コロンコロンじゃないんですよね。ツーバウンドで跳ねてっていうので、なので皆さんが想像する転がったっていうのは地面をゴロゴロゴロっていく感じじゃないですか、うんうんうんうん、そんなあのその引力がないので本当にこう予想外にパーンと高く跳ねて、
あれですよね、あの月に降り立ったあのアームストロング船長が跳ねるようにして歩いてた、はい、あのイメージ で、
ああで、ね、
それが一歩が1キロも2キロもあったってことですね。
一歩が600で2歩目に、まあ、結局、はい、1.2 キロの地点、まあ、ほぼ 1.2 キロの地点に降りたということで、
すげえな、
はい、で一応報告書にはですねどこに降りたかっていうのはね、はい、写真とね、
はい、
あのグラフで、グラフというかですね断面図で出ていますので、これはあの BSS の方で、
はい、
はい、あのリンクというかですね
貼っておきますので、点々書いてあるの、
そうなんです、
そういうことなんですね。でもこのロゼッタは本当すごい働きをしたんですね。私が聞いた限りでは生命の起源、
はい、
地球の生命の起源は地球にもともとあったもんじゃなくて彗星だとか隕石だとかから来たんじゃないかっていうのを間違いない、ほぼ間違いないというところまで発見できたって聞いてるんですね。有機物があったんですよね。
そうですね、
このもう一回言う、ちょっと言いにくいんですけど言います、チェリモフ・ゲラシメンコ彗星には有機物があったというふうに聞いてるんですけど、それ間違いないですかね。
はい、そうです。ですね、水の分子と有機物を確認しています。
お、
はい、
お
で氷も確認している。
お、こう完璧ですね、
はい、
で地球上には原子の大気っていうのは窒素しかなかったって言われてるじゃないですか、うん、はい、そこに有機物をもたらしてくれたのは彗星の可能性があると、
そうですね、
いうことを、はい、このそれをこのロゼッタとフィライはしっかりと、
はい、
見つけてくれたということなんですね。フィライの親機がロゼッタ、
そうです、
ですからロゼッタと地球が交信して、
そうです、
でフィラエとロゼッタが交信してるというイメージなんですかね。
はい、
うん、
でそれだけではなくて、はい、電波透過を測る時っていうのは、はい、降りたフィラエの間にですね、はい、だからなんていうのかな、チュリモフ・ゲラシメンコ彗星を間に挟んだ形で、はい、あの透過して、まあ、2人の、そうなんていうのか、2人というのは変ですけど、
うん、
2機の共同作業でっていう、そういう観測方法
だったんです。間に挟んだ、
間に挟んでと聞きました私は、は
い、
それは電波透過で、はい、でそれでそので 75% から 85% が隙間だったということで、
要するに軽かったです。電波を通じると、逆に言うと電波透過することによって、まあ、あの人間の体のエクセン写真みたいなイメージですね。
で結局どれぐらいの、はいはい、密度があるのかっていうので
測ったということですね、
はい、それで測ったのが 75% から 85% が隙間だったということで、スカスカだったっていうことですね、はい、
私と小岩さんの間みたいなもんですね。
まあ そんなことをおっしゃるんですね。いいんですかそれ、あの確定しちゃって。
はい
はい
はい、平井ですね、はい、よく頑張ってくれました、
はい、
我が日本にも、糸川を探索してきた、ハヤブサっていうのがありましたけど、はい、それより先に、
はい、
なんかこのフィライとロゼッタは世界で初めて、世界でってまあねあの世界しかないんですけど、
はい、
あの彗星に降り立って観測したというのがありましたんでね、我が日本はハヤブサ、
はい、
ハヤブサが糸川に降り立って、うん、観測したというのがありますけども、はい、こっちがまあ彗星としては世界早かったんですね。
糸川は小惑星、
まあ小惑星ですからね、はい、そうですそうですそうです、うん、すごいなと思いますね。だってこんなんですよ、もう地球と全然違う軌道でですよ、まあ言ったら周期も違うわけじゃないですか、
はい、
そこにどうですかね、ロケットで打ち上げて探査機をね近づけて、で一緒のように走らして、はい、で落として観測するってすごいですよね、うん、はい、ロゼッタとフィライ本当にご苦労様でした。
ご苦労様でした。
はい、はいはい、今回の番組もいろいろとお話してきましたけど、
はい、
エイジも大分の興奮冷めやらぬまま、
はい、
2人で収録させていただきました。
はい、
はい、次もねどっかのエイジムに行ってまた皆さんとね交流したりしたいなと思ってます、
うん、はい、
次どこですかね。
次は
一応
神戸が3月ですね。
3月の6日、
はい、
ちょっと私も行けるかもどうかわからないし、小屋さんはちょっと難しいんですかね。
そうですね、厳しいですね、ちょっと他のイベントが入っているので。
ああなるほど、はい、まあですが我々 AUGM ね大好きなんで、あの日本各地、世界各地は無理ですから日本各地の AUGM に行きたいと思いますんで、
はい、
もしも何でも申し上げますが、我々を見かけたらぜひお声かけてくださいね。
はい、
はい、では第17回目の配信も、皆さん最後まで聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも言いますけれども、ぜひ iTunes の、
はい、
レビューのコメント欄に皆さん、評価と、
はい
はい、あのコメントいただきたいと思ってますんで、ね、
はい、
ぜひお願いいたします。はい、では来週も聞いてくださいね。バイニャー。
バイニャー。皆さんこんにちは、クヨワです。現在2月23日火曜日午後5時です。おかげさまで咳も収まり随分良くなりました。次週からはいつも通りの声でお届けできると思います。2週にわたりお聞き苦しくて申し訳ありませんでした。タックポッドキャストをこれからもよろしくお願いします。それではまた来週。バイニャー。